今日の経営者の30のところへ、その1、大企業こそ企業の内部と一層して最高の機会。沼に見つかっていると人間は進歩しません。沼に見つかっていると眠くなりませんか。気持ちよすぎるからです。気持ちいいからそれでいいんじゃないか、十分だろうと思います。何も改善しようとせずぼっとして現状維持を続けます。確かに沼には気持ちいい。しかし沼に見つかっている時点で大変なのです。気持ちよさに考えて気持ちが並んでいるからです。沼に見つかっている時間がないこと、ある気持ちも大きくなり自然と悪影響が出てきます。経費も流れている。社内の情報の目には悪くない。社員のやる気が出ます。気持ちよさに考えて企業全体が流れてしまいます。悲しいから、こんな状態でも経費がいいときは大きな問題になりません。経済状況が悪くなので勝手に売り上げは上がります。しかし、いずれ不況が訪れます。経費は何があり、公共と不況は公務に対してやってきます。不況ならば今まで沼に見つかっていたことに気づきます。まだ斬新で興味が強い会社でも経費が維持できないで不況の時になります。これは大変だと目覚め、ようやく本気になり始めます。不況が来たらむしろ喜んでください。今まで表面化していなかった無駄を崩すチャンスと考えます。経費が悪いからこそ会社の悪い会社の表に出てくるようになります。必死になって今まで悪いから縦の2つは改善しましょう。不況を最大限に生かしたとき本当に強い企業へと成長するチャンスになります。不況を勘弁する。不況の経営者の30のところへ、その2、経済を変えようとするのではなく会社内を変える。インフレがやってきたとはデフレになります。デフレが終わればまたインフレです。資本主義である限り公共と不況は公務にやってきます。必ずです。経費が良くなったり悪くなったりして当然です。企業としては高景気の時には調子よく、景気の時には売上を押し上げになります。景気が良い時は調子が良くなりますが、景気が悪い時は売上が減ります。経済全体の状況は台風のようです。政府や国など大きな力が関与すれば経済状況を少し変えることが可能でしょう。しかし企業一つの力で景気を変えるというのは難しい。零細企業となればなしの術です。ここで大切なことがあります。経済状態を変えようとしてはいけません。大変巨大なので企業一つの力ではなかなか変えることは難しいからです。ではどうするか。経済を変えようとするのではなく会社内を変えます。国が何とかしてくれるだろう、政府が何とかやってくれるに違いないという機会は完全にすることです。不況なら不況に合わせて会社の体質や特色を変えます。社内の体質を変えるため適切な人事業をする。仕事のやり方を今すぐ変える。今すぐ村を見せ解除する。不況に合わせた商品を開発する。経済状況は変えられませんが、会社内部の努力次第で変えることができます。それは今日今すぐ実行できることです。もちろん一から全てを変えるわけではありません。自分の部分を残しながら自己取り組む部分を変えていきます。カメオのように今回はそのままで変わるまで変えます。それだけで周りの風景に溶け込み、意気込まれています。その変化をできないといけない。変化をしないただ経費が去っていくのを待っているだけでは大変です。不況に合わせて会社を変化させるのです。会社を不況に重ねます。不況の経営者の30のところへ、その3、過去の成功にしがみついている企業は一瞬で不況の波に飲まれる。古代ギリシャの哲学者ヘラクレイトスは言いました。万物は不変すると、あらゆるものは変化して同じ状態を求めません。それは宇宙の誕生してから一つも例外がありません。あらゆるものは変化する。変化に変化を繰り返す。不景気になって売り上げ直してそのまま廃業する企業があります。そういう企業には決まって多段があります。過去の成功になっています。昔のやり方から今後もうまくいくだろう。昔のやり方に執着して変えようとしません。不景気がやってきても本気に考えています。今は特別な時期。昔のやり方を続けてしばらくすればまたうまくいくだろう。あの時うまくいったのだから。そう思います。信じて疑いません。過去に実績があるからです。完全に頭の中ではまだ通用するはずだと思っています。過去の成功を捨てていない。実績がある方法というのは素晴らしいですが、これほど怖いこともありません。思い出しましょう。万物は不変すること。あらゆるものは変化します。同じことにとどまることもありませんし、同じ形を言うこともありません。変化をしながら移動していく。これが要するです。過去の成功はその時は確かにうまくいったのでしょう。しかし、その時はその時の話です。今は時代が変わり、消費者の考え方も行動も変わりました。もはや過去のやり方は通用しません。いかに過去の成功を捨てられるかどうか、新しい成功パターンを見つけられるかどうか、これが不況対策なのです。過去の成功を捨てる。不況の受刑者の30のところへ、その4、不況に合わせて事業内容を変えることが一番の不況対策。不況の生きるために、経費の状態や特色に合わせて会社の事業内容を変えます。根っから変える必要はありません。自社の強みであることをそのままにして事業の周りを変えるだけです。不況対策と職務が求めているかを想像します。その場合に会社は何ができるかを考えます。経費の悪さを避けにこれが一番の不況対策です。では具体的に不況に合わせるとはどういうことなのでしょうか。ここで今ハッピーライフスタイルが取っている対策を紹介します。こういうことはあまりお役にしない方がいいですが、まだ特別です。例えばハッピーライフスタイルでは定期的にこの実質では最高で紹介しています。大半は私がその時の気分に合わせてテーマを考えています。気分に合わせるのは分かりやすいからです。やはりやる気があれば集中力を持って仕事そのものが楽しめます。しかし今は景気が悪い時代です。そこで私は対策を考えました。景気が悪い時には多くの人が不詳しいキーワードで情報を探します。不況対策、節約、倹約、ミスは、生き残る。不況には不況に関する情報を述べる人が増えるため、こうしたキーワードの検索回数が増えやすくなります。私が増える対策はこの不況に検索されやすいキーワードで実施することです。不況に合わせたコンテンツを紹介すれば、逆に不況の方が好調になる場合があります。不況を避けます。まさに今この瞬間も不況のテーマで書いています。これも不況対策の一つです。こういうものが不況を避けにとった対策です。不況を避けにとって売上が伸びそうなことを考え、突破口を見出しましょう。景気が悪いければそういう状態を生み出す。景気が悪いければそういう状態を生み出す。常にこれはそうです。逆に不況を見出していきます。これが成功したときに不況に強い企業ができるようになります。むしろ不況の方が売上が伸びるという不思議な経験のせいでしょう。景気の悪さを避けにとって。不況の経営者の30のところへ、その同僚が上がらないのは会社を超える仕事をしていないから。いつも聞いてみたい内容です。そもそも問題はアルコールが入っているので大した話は出ませんが、やはり大した悩みではありません。給料がいつまでも上がらない理由は単純明快です。いつまでも同じレベルの仕事しかしていないからです。その人は会社の沼に使っていつまでも同じレベルの仕事をしています。言われた仕事を言われたままにやります。もちろんこれでいいですが、それ以上の何かをしようとしません。期待通りの仕事で終わらせ、期待を超える仕事をしていない。同じレベルの仕事をしている限り永遠に給料は同じです。いきなり給料を上げた上に行っても確実に達成されます。本当に給料を上げてほしいとならまず給料に合わないレベルの高い仕事をしましょう。仕事の量を何かし、仕事の品質を内向させます。明らかにこの社員より仕事ができるということを見せてアピールします。言われた仕事をしているのはもちろんそれ以上の期待を上回る仕事をします。期待を超える仕事をするということです。上を動かしましょう。あなたの仕事量に何かに何もしなければ必ず給料は上がります。それだけ仕事ができるようになれば社内で出します。そういうときに給料アップのパターンは2種類あります。約束がある。技術がある。あなたの仕事レベルが著しく向上すれば、あの人の多くの人を知ることができるだろうと約束があります。もし、今からではないと判断された場合でも、技術がなしに給料を上げています。ただ、なんか解析していれば、自動的に給料アップという時代が終わりました。年功序列は崩壊し、今では成果主義の時代です。給料を上げてもらいたければ、成果から先に出せばいいのです。給料を上げてもらいたければ、期待を超える仕事をする。不況の経営者の30のところへ、その6、国や政府が助けているという期待はする。不況ならば動き出すのは国や政府です。経済が大きく傾いていることになっているはずがありません。確かに国や政府は大きな力を持っています。経済状態の影響で、各人の方が強い力があります。巨額の金を導入したり、努力政策を実施したり、などします。そこで企業は期待します。国が何とかしてくれるだろう。しかし、ちょっと待ってください。その政策が実際までには時間がかかります。巨額の金が動くため、多くの話し合いを重ね、何度も審議を重ね、慎重になります。長い時間の用紙、数ヶ月かかって当然です。この時間は重要です。国や政府の助けを待っているうちに、企業者は売り上げを続けたという内容です。国や政府に期待しないことです。別に国や政府が悪いと言っているのではなく、初めから頼み切ってしまうという姿勢が良くない。初めから期待を抱いてしまうから、何とかしようという時間を切迫感が強いです。補助金のような何らかの助けが得れば、儲けようと思うくらいでいい。期待は完全にすることです。その時の決断が必要です。ではどうするか。今すぐ会社内容を変えます。国や政府の政策のことは時間がかかりますが、会社の仕立てる不況対策は即効性があります。アイデアや工夫は今すぐ挑戦できることです。まずではなく、今すぐ各種を残します。このスピードが重要です。変化のスピードは早ければ早いほどいい。不況には節約志向になるのは悪いということです。その不況状態における商品の心理を広く深く想像しましょう。何かにアイデアはありませんか。多くの人が節約志向になれば節約と自社の強みに根付けてみましょう。不況だからこそ、別の商品を開発します。不況だからこそ、別のネーミングを考えます。不況だからこそ、売り方に工夫を出します。今すぐ不況を逆手にとって対策を打ち立て実施する。国や政府は自社には即効性という強力な不況対策があるのです。国や政府に対して政策が実際の分野にまずはやる。不況の受刑者の30のところへ、そのなら、不況時、今後は生き残り、以前は消えていく。不況とは自然とは同じです。強いものが生き残り、弱いものが消えていくという自然体の説です。強いものが生き残りではありません。生き残ったものが強いです。 経済の世界にも当てはまります。生き残っているのはどのような企業でしょうか。必ずしも有名企業、大企業の方とはありません。大きな会社でも倒産することがありますし、小さな会社でも生き残ることができます。不祥事、企業は不意に変えられています。本物か偽物かというふうです。人々が本当に求められる商品やサービスを提供しているかということです。これがないと生きていけない。生活の一部だ。そういう人々の生活になくてはならない商品力、サービス力のある企業は不祥事、生き残ります。もちろん、売り上げは低下するでしょうが、本当に人から求められていればやはり増えます。不祥事の割合は小さい。そういう方向に向けることです。一時的な報告で無理やりやられた偽物が不祥事だというのに言えなくなります。人々から無理もされなくなります。宣伝したられた商品サービスは消えて本当に価値ある商品サービスが出てきます。このようなはっきり分かれます。本当の力があるかどうかです。自社の経営を振り返る機会です。自社の取り組みを見直す時期にしていると考えるのです。本物の力を捨てる。不祥事の経営者の30のところへ。その8、楽をして成長を急ごうとする企業は不祥事に多い。台風が来た時、これ外国と同じ台風があります。どちらも大きな台風です。大きさも同じくらい。しかし、台風のような強い風が吹いた時、一方は増えて、もう一方は行くかもしれません。なぜこうした差ができるのか。これ台風は年金者で最大です。大にして人工食事で4人かという合計です。基礎に弱く本当に強い土台ができていません。人工的な進路を使って成長を早めた時は追いやすくなります。成長を早めた時は自然災害に弱い。本来植物は土の栄養を吸収して土を良いと行われます。根から送られてきた栄養のように茎の花を咲かせます。しかし、人工的な進路を使っていると土が吸収しなくても栄養を取ることができるようになります。栄養は取れますが、根の表面が小さくなります。人工的な栄養によって成長は大きくなりますが、成長は土を入れて、土の下のは貧弱なままです。土を入れとしたは成長のないアンバランスになっています。そういう意味で自然の大国は増えません。自然の大国は土から栄養を吸収して大きくなります。大きくなるためにはさらに栄養が必要です。その時ではさらに深く、さらに広く伸びようとします。その上の深さや広がりは栄養の吸収力と同時に力強い土台と変わっている。土の下の上で次に土の上の矛盾がきちんとしています。土をかけて成長した土の栄養をじっくり吸収し、着実に強みを生かします。長い時間をかけることの素晴らしさです。本当の成長は自然のように時間がかかりますが、早くなった時に追いになります。企業でも同じです。急いで成長する企業は不況に多いです。とりあえず、売上高を急いでいるので、企業としての土台を吸う時間がありません。売上高とベストランテで店舗数を増やし、急拡大するケースがあります。店舗を増やせば確かに売上もあることでしょう。しかし、どこから来て成長を急ごうとする戦略がよくありません。不況が来た時に一気に裏に出るからです。急いで広げたため、全ての店舗に広がる余裕がなくなります。様々な障害が一気に表面化します。社員の教育不足、商品の質の低下、基礎の部分がおろそかになり、立ち切れになってしまいます。土台が崩れればどんなに大きな闇とも後退です。本当に急成長するなら、それ相応の努力が必要なのです。時間の無駄に急がず、時間をかけて成長する。不況の経営者の30のところへ、その9、時間のかかった成長と不況に強くなる。不況に強い組織は不況がなく準備をしています。大きな、なぜ早くなっても倒れないのか。土の下で表には出ないんですが、そういう土台は確実に強さになります。台風が来たら急いで根を伸ばそうとしても無理な話です。根を伸ばすためには膨大な時間がかかります。台風が来たら急いで根を伸ばそうとしてもそうない話はありません。普段いかにコツコツした成長をして根を伸ばしていくかです。台風が来たときに耐えられるかどうかは、実は台風が来る前の判断が重要です。不況が来る前に企業は何ができるのかというと、コツコツした成長を積み上げることです。急がず焦らず確実な成長をする。何のことはない一番の不況対策です。むしろ楽をして成長したり、今に急いで成長しようとしたり、ずっと危険です。自分の土台がないため、いざ不況が来たときに倒れやすくなります。成長には時間がかかる。時間のかかった成長こそ本当の強さです。根を先を返した台風に耐えられるように、時間のかかった成長をした企業と不況の強くなるのです。時間をかけて確実な成長をする。不況の経営者の30のところへ、その10、勉強しなしにないことを改めて評価しよう。地震に対して頑丈な家と物に慣れます。新築で大胆な家の方が頑丈そうに見えますが、そうとは足りません。大胆では判断は難しい。地震に耐えられるかどうかのポイントは床の下や天井の上などそうした不安全に見えない部分に隠れています。勉強して建築された家は地震が来た時につく壊れます。つい見えるところからに力を入れ見えない部分を勉強したからです。確かにお客さんが直接目にするのは大胆です。立派な大胆の方が品質は高いように見え、売上に特定します。しかし大きな地震が来た時に割れてしまいます。その大胆は偽りの仮面であったことが。大胆も重要ですが、見えない部分はそれ以上に重要です。床の下や天井の上などそうした不安全に見えない部分に本当の商品価値が存在しています。直接目に見えないところこそ注意を向けるべきです。例えばサポートセンターの人たちです。サポートセンターの人たちがしっかり役目を果たしていればお客様からのクレームを商品開発に活かせるでしょう。また流通の仕組みも重要です。流通データがしっかりしていると交通事故のような崩されていても周りに知るようなやり方を取ります。バーゲンセールやイベントなどの内容に仕入れの流通データを確実にします。会社内での会議です。これからはどういう風が出るだろうか、消費者の好みがどう変化しているのだろうか、そのために一番求められる商品とは、そうしたところで行われる会議で将来に直結する話が進められています。すぐ売上に直結はしないから勉強しなしな見ない部分を改めて評価です。不況こそ見ないところに力を入れる時期です。来年の美しさに加えず見ない部分に力を入れる。不況の経営者の30のところへ、その11、強いもの頭の良いものが生き残るのではない、変化するものが生き残るのだ。地上圏で有名なラウンドが言いました。強いもの頭の良いものが生き残るのではない、変化するものが生き残るのだ。地球は46億年の歴史までで水中、陸上、空中など様々な変化を遂げました。その大変化の中で生き残るために変化に適応し、姿形を変化させた結果です。初めは小さな山菜湖が始まりと言われています。しかし、海の中や陸の上など各地の環境事情に応じて生き残る適切な変化を遂げてきました。その結果、多くの種が誕生したと言われています。環境の変化によって知らないか。ダウンはこういったかったのでしょう。生き残っているだけで強いという証拠です。理解というと生きている場所こそ違いはありますが、環境適応に成功し、生き残っているだけで初心の成功を収めています。強いから生き残っているのではありません。変化するものが生き残る。生き残ったものが変化できなかった、あるいは変化に遅れたものは消えます。変化して環境の中、生き残れるように現存する生命体は地球の眩しい環境の変化に対して優秀な生命体です。DNA は優秀な品種を残そうとしています。私たちはこうした生き残っている生物たちから学ぶ点が多くあります。不況などが落ちるのか、強くなろうという発想は捨ててください。生き残るという発想への転換です。強いなら恐竜たちは生き残れたはずです。しかし恐竜は見事絶滅してしまいました。逆に小動物や微生物たちのような弱い生き物の方が急速な地球環境の変化に力を作用し生き残ることができました。それが本当に強いです。増強と拡大ではありません。変化と適応です。これが不況で生き残ることなのです。強くなるのではなく変化する。不況の生き経営者の30のところへ、その12、もともと始める改善は不況にはコスト削減という話が必ず出てきます。経済が高く噂を耳にすると、社員税が集まり会議を開きます。そろそろコスト削減が必要かなという話がちらほら出てきます。不況の始まりはまた会議を開いて、どこか削れる部分はないかとようやく思い越しを上げます。みんなあまり変化をしたくないし、痛みを感じたくない。お互いの顔を伺いながら、不安な改善もあります。しかし、不況は進みます。さらに不況が進むようなら、もっと削ろう、さらに削ろうとまた会議を開きます。その前に小さな改善が繰り返され、小さな痛みを味わうことになりますが、なかなか立ち直るまではいかない。ついに不況が深刻になった時、腹を決めます。このままではいかない。改革を起こそう。大胆で新しいやり方を決します。それは無理だろうという点でありますが、不況だからという理由で仕方なく進めます。通貨の改善の後、最後に改革という流れです。自然な流れですが、ちょっと待ってください。何回読んで少しずつコストを下げているのは、実は一番効率の悪いことです。実は一番痛みが大きいパターンであり、最も効果の小さなパターンです。小さな痛みを数回した後、別という流れは、合計すると一番痛みを長く感じてしまう。しかも、不況の流れに合わせて少しずつ進めることは効果の小さい。時間もかかり遅いです。いい改善なのでも、自信が遅れば効果も小さくなります。もともと始める改善は、思ったほど不況対策にはなりません。では、不況の強くなるためにはどうするか。不況が近づいているとわかった段階で、いきなり大きなコスト削減に踏み切ります。始めたら改善ではなく、いきなり改革から始めます。開拓会にも、会議は必要最低限に抑えます。コスト削減の目標も 5% や 10% ではなく、いきなり 50% でいきます。100万円かかるものを50万円でできないかという発想です。頭の目には少しぐらいではいけない。ネジが2つも3つも飛んだやり方の方が痛みは大きいですが、以上で済みます。これまでのやり方は大胆に変えようという発想を実行しようとすることが出てきます。根本的にシステムを直す必要ができて、これが生き残る力になります。大胆な改善は大きな痛みが伴いますが、痛みは最初だけであり、一度だけです。何度も小さな痛みを繰り返す改善より一度の大きな痛みで済ます改革の方が実は総合的な痛みが小さいのです。小さな痛みを繰り返す改善より一度の大きな痛みで済ます改革をする。不況の経営者の30のところへ、その13、今後の失敗は不況の記録に明かされている。1970年代後半、イギリスとフランスが共同開発した一大国家プロジェクトがありました。世界初の超音速ジェット旅客機コンコードです。スピードは7.0、つまりコードの2倍のスピードで空を飛ぶ飛行機です。1974年15日、通常の旅客機で8時間かかるニューヨーク、ロンドン間を4時間で結びました。大幅な時間の短縮です。 新丸一は乗ってみたい。当時は夢の飛行機が登場したとして多くの人が憧れました。しかし、この頃にはスピードが速いためには生数難題がたくさんありました。頂上に慣れた層が必要であったこと。ゾーンが大きいこと。値段が大変高額であること。せっかくイギリスをフランスに上がると時間の費やした事業です。さらに、巨額を投じて改善に取り組みますが、慣れた層、ゾーン、高額の3大欠点はなかなか改善できませんでした。これらのリスクに拍車をかけたのは、第2次オイルショックによる燃料価格の高騰です。ただ、でさえ高額な航空券がさらに急騰し、会社の経営を傾けました。欠点はありましたが、真剣に向き合わず、なかなか中止を切りませんでした。そんな中、ついに起きては、いかないことが起こります。追加事故です。今回は、音速で飛ぶため、ささに障壁が大きくなりやすい。一時、長時間内の事故が最も低いため、安全力が引き抑えてきました。しかし、高価な航空事故のため、やはり最も高い危険力が引き抑えてしまいました。2003年、定期運行終了。今回は、当時の中国を大きく進めましたが、商業的には最大の失敗作の一つと言われています。これを今回の効果と呼びます。その後、経営者たちは割り損とされています。何でもそうですが、巨額のお金や長い時間をかけたものは手放しにくいという心理が出てきます。人間ですが、投資したことを手放すときにはもったいないという気持ちが出てきます。時間やお金をかけたものほど手放したくない気持ちが大きくなり、経営判断を狂わせます。先ほどの例も早い時期に撤退していれば経済損失を小さくできたはずです。しかし、もったいない大事までも商業からの撤退の決断がなかなかできず、ずるずる引き伸ばして損失が大きくなり、次は社内で出してしまうという最悪のケースになってしまいました。このケースが学ぶことはもったいないという感情との戦いです。無駄と思ったら撤退は誰でもありますが、惜しい感もったいないという感情は人間らしい意見ではありますが、不況の上では重視したい感情です。感情を捨てて冷静になった上で本当に必要なのかと考えることです。不況のことこそ、今回の失敗例を思い出したい。もったいないという感情が経営判断を狂わせていないでしょうか。諦める勇気こそ最大の不況対策。正しい撤退は前進です。早い時期に用心した方が痛みは小さい。撤退時期が遅れば遅いほど痛みも大きくなります。無駄不況と感じたことは、もったいないという感情や痛みを加え、潔く用心できるのです。もったいないという感情を捨てて冷静に判断する。不況の経営者の30のところへ、その14、社員が彼で会社の悪口を言っているところは倒産しやすい。ある日、カフェでコーヒーを飲んでいると、若い女性2人が横のテーブルに座りました。ふと、隣の人の会話の耳に入ってきました。久しぶりだね。元気していた。最近どうしている。休日、久しぶりに友人と会い、お互いの近況を伝え合っている様子でした。聞こうと思って聞いているわけではありませんが、真横で話をされると耳に言います。初めは互いの工程と相手に仲間でした。しかし、途中からだんだん話を進めていき始めました。うちの同士が脳で困っているんだ。社員の教育が全然なってなくて育っていない。うちの会社、経営状態がひどいよ。隣で聞いて、おいおい、この会社は大丈夫だと思いました。そもそも会社の外で会社のことを口にするのは良くないことです。内部の人に会社の内部情報を増しているようなものです。外で会社のことを話すのは良くないと分かっているのでしょうが、会社精神が低下しているのでうっかり忘れているのでしょう。何より彼女が会社内部の情報を増している時点で社員の教育がなっていないというような信用を受けました。彼女が会社内部の話を考えないのなく外で話すぐらいですが、彼女の言う教育が全然なっていないのは本当なのでしょう。彼女以外にもその会社に勤めている方が各地で会社は今日を考えていると思うことします。そういう状況がすでに会社の悪さを物語ります。私はその会社の経営状況は全く知りませんが、そういう会話を見ると会社の内部が見えてきます。案内そういう本音は会社の中では聞けません。会社では人間関係を重視しているため、言いたいことがあっても言いにくい雰囲気があります。社内では言いたいことは言えず外に出たときに話してしまう。会社内の状態は社員が口にすることが分かるのです。会社の外で本音に耳を傾ける。不当の経営者の30のことへ、その15、いくら不当でもお客様のサービスは手を抜かない。不当の時期、これは良くないだろうという信じられないニュースを目にしました。具体的な会社には、なぜかせんが、有名な大手自動車会社の前事業のことです。不当のため、電気代が来客に対するコーヒーや紅茶の提供まで取りやめるというニュースでした。さすがにそれはやりすぎです。不当の話が少なく少しでもコストカットをしたいというのは分かります。分かりますが、不当とはいえ、お客様のサービス性は絶対に手をつけてはいけないことです。些細なことほどお客様は敏感に反応します。コーヒー一つも出せないくらい経営が危ないのか。客を大事にしようとすることがない。こんな小さいことが大事だ。コーヒー一杯のカットで大きな損失を生んでしまいます。お客様に出す飲み物やサポートなどはどんなに不当でも削ってはいけないことです。削った瞬間にお客様は機会を示すだけでなく、この会社もいよいよ分かんない。こういうことには敏感に反応します。不当ならコストカットは大賛成です。むしろしなければいけないことです。しかし、コストカットしていいこととしてはいけないことがあります。コストカットには優先順位があります。お客様が直接触れる末端部分のサービスの部分は絶対に削ってはいけない部分です。最後の最後に手を削る部分。コストカットはまずお客様には見ない部分から始めるのです。お客様が触れる部分のコストカットはやめる。不当の経営者の30のところへ、その16、不当の意見はお客様のサービスを強化、充実そのコストカットの成功としては、いない部分があります。まずは、社内で使われていない部分や、手足の部分などを見せて、カットするのは正解です。しかし、コストカットのコストを間違えて、お客様に触れる部分を削ってしまう企業があります。電気代が来客に対する飲むのでどうまで取り上げる。サポートの範囲を急に縮小する。営業時間の短縮する。お客様が直接電車に転車にするサービス部分は削りたくても削ってはいけないことです。企業イメージが低下するからです。では、不当の声を何にどうするか。来客に対するサービスをやめるのではなく、むしろ増やせばいい。評価者に充実したり、拡大させます。普通に考えれば、減らすところを増やすとお客様は驚きます。お客を大事にする会社だ。資金面で充実しているのだろう。なんと、サービスが充実しているな。購入者からも充実したサポートが受けられそう。まだまだこの会社は長くやっていきそうだ。たとえ会社の経営が良くてもそういう強制を見せます。些細なことですが、そういうことを来客は感じております。やはりサービスが高い、充実していると経験がいいなと思います。そういう勘違いを致すための作戦です。お客様からの購入が増えることでしょう。サービスがいいとお客様同士の評判が良くなり、口コミも広がりやすくなります。社内をコストカットする一方で、お客様が見える分には増える分はいつも以上に良くなる。これが今日の良いことです。事実、その中で大成功を収めた企業があります。大手がソフト店マクドナルドです。2000年、100年以上の大企業と言われる中、マクドナルドは営業時間が24時間の店舗を増やしました。それだけではなく、無線サービスの高い。次はコーヒーの無料サービスを始めました。コーヒーが無料です。手間で言ってコーヒーが飲めます。全然儲からないぞ。なぜだろう。でも嬉しい。すごい、すごい。結構インパクトがあります。実際、大客は急増し、事実化ソフト店の中では最も売り上げを増していきました。素晴らしい企業対策です。お客様が増える分はどんなに不当でもコストカットすることがここで分かるのです。不当のことこそ、お客様のサービスをむしろ強化、充実させる。不当の経営者の30のところへ、その17、不当のことこそ、海外旅行へ行け。不当になると一般的に出場になります。社員がお金がないので行動を控えたり、購入を控えたりします。今までに時間が増えたりします。会社内でも営業し、どこか社内で節約しようへと絡みます。いつの間にか、考え行動を発想させなくなってしまう。そういう状態になれば、余計に頭の回転も悪くなり、苦手になります。今年は、今日から社員旅行は取りやめよう。普通はそういう流れになります。この後、時間を減らすためにどうすればいいのか。それが海外旅行です。不当のことこそ、社員旅行はやめるのではなく、むしろ海外は通貨、文化、言葉などが全然違います。社員は今まで見たことのないものをたくさん見ることができることでしょう。頭の中をリフレッシュさせる効果があり、凝り固まった頭が柔らかくなります。新しい文化に今まで見たことのない風景を見て感動します。新商品で新しいアイデアを生み出すきっかけになります。海外旅行をするもう一つの理由があります。期間のお納めです。たっぷり遊んでストレス発散ができる一方、期間のお納めします。大企業の中、海外で社員旅行をしていると誰でもこんなことをしている場合じゃないと思うでしょう。贅沢は嬉しいが、こんなに残ることしているのか。贅沢をしながらもどこか誰かが持ちます。これがいい。いい安いや、切迫感が生まれ、期間が生まれます。すると海外旅行から帰ってきたら仕事の取り組みが良くなります。海外旅行で得られる支援を考えると、贅沢をした後の期間によって仕事の取り組みが良くなります。これが不当な数きっかけになります。企業は人から成不当の経営者の30のところへ、その18、辞めたいという社員も無理に引き止めない。不当の時は会社の業績が悪くなります。この会社は大丈夫だ。もっといい会社があるはずだ。辞めたい。そう思い、どんどん社員が辞めたようとします。隣の資格は青いとは呼びますが、まさにそうです。特に不当の時は他社の方が業績が良さそうに見えて、一方、デジタル最悪に見えています。社員は自社の内容を知っていますが、自社が大変だというのがある。一方、デコの会社は平成を保っているので、自社よりこの会社の方が安定して見えます。もちろんそれは幻想です。不当の時はどの会社も職員です。ただ、それを努力してうまくすごい見せていないだけです。だから、不当の時はこの会社の方が良さそうに見えて、辞めていく社員が増えます。そこで相手に貢献があります。辞めようとする社員の社長が説得して引き止めるという工程です。人が少なくなると会社は余計に厳しくなるので、社長は何とか引き止めようとするのは当然です。実際に説得し、引き止めたとします。引き止めたとしても、やはり社員のやりやすい気持ちは変わりません。在庫に逃がそうとする社員は無理に引き止めない方がいい。在庫に仕事をするぐらいですから、会社にでも大きな生産はできていません。また、辞めたいと言っていますが、その意思を尊重することです。辞めたいのに辞めさせてもらえず、裁判なんて起こされると別の意味で問題になります。ただ、ハラスメントなどうるさい時代です。 ただ、でさえ、大事な苦しいのに最後無理に引き留めることに時間を使うのも無駄です。不調の時にやりたい人は無理に引き留めない方がいい。やりたいなら、やめさせればいい。辛い時でも一緒に頑張っていこうという気持ちが小さい証拠。不調の時に人の目から流れ出されます。これは大いに歓迎すべきです。不調のことこそ、社員の本音が見えてきます。やる気のある人は、辛いけど頑張ろうとします。やる気のない社員は、転職して会社から逃げようとします。辛いことこそ、頑張ろうという熱い気持ちを持った社員だけなのに、冷めた気持ちの社員はどんどんやめていく。不調の時には、会社の新陳代謝が活発になり、社員の質が増加される時期なのです。やめたいという社員は無理に引き留めないようにする。不調の時経営者の30の声、その19、不調の方とはお客様からのクレームだった。業績が良かった後の時はクレームは無視しないです。一転して不調の時は利益が伸びる時期です。消費者の節約意識はより強くなっている状態です。なかなか経済全体の消費が低迷している時に売り上げを伸ばそうと思いますが、空回りしやすい。不調の時は何をやっても利益が伸びにくい。もちろん中には意表をついた斬新なアイデアで不当に売り上げを伸ばす会社もあります。そういった斬新なアイデアがないですが、なかなかそう都合のいい話はありません。そもそも利益が伸びにくい時期ですが、企業力も比例して反映されにくいです。では不調の時は何をするか。今までお客様から寄せられたクレームを直しましょう。次から新たな体力を使うかいな、毎日を始まってクレームを直しです。今まで送られてきた山のようなクレーム一つ一つ見落として改善に取り組みましょう。指摘された点は数改善する。悪いと言われた者ならば社員教育に力を入れる。指摘されたところは素直に受け入れます。急ぐことするのではなく、タイムスピードを抑え、内部評価に転じます。体力を温存しながら企業力を強化します。その時、本当にお客様から喜ばれる点になります。不当に売り上げを伸ばすことができるのです。不当のことこそクレームを直す。不当の有権者の30の声、その10、大企業のことこそ社長は一番元気でなければいけない。明るい父親や母親から育てられたことはやはり元気になります。子供は両親の顔を伺っているものです。親の表情が悪いと元気になったと思い話したり、行動をしたりしてしまいます。しかし、親の表情が悪いと元気になったと思い話したり、行動的になったりします。家庭が苦しくても私の家庭は幸せでいっぱいという創意を見せるのは一つの道理です。最後こそ元気を創意出す方法を子供は学びます。元気になります。子供は敏感ですから親の意味はうすうす気づいています。気づいていますが、前向きに成功する姿勢を学びます。子供の出す方法はこうして育っていきます。企業内でも同じ話です。不当の時一番元気でなければいけないのは社長です。本当は売り上げが伸びず泣きたいことでしょう。しかし嘘でもいいので元気な利用します。元気な利用とはいえ闇雲に景気のいい買い物をしたり銀座の壁で出かけたりする意味ではありません。いつも顔を見せてはよくよく元気な様子を見せます。その元気は部下たちに戻します。元気は伝染する作用があり伝染する仕方の特徴があります。企業内の元気は部下たちと置いてくるようになっています。会社の中で社長が一番元気になることで部長が元気になり課長も元気になり部下たちも元気になります。いつもように元気が新たに降ってきます。不調の時に社長からのことは今は大変な時期ですがという会話ではありません。こんな時期からこそ頑張りましょうという元気を見せます。社員は社長が元気だということはうすうす気づいています。気づいていますがやはり元気になります。大変な時期だけど社長が元気の一つでも私の意図をする気にはきちんと社員に伝わります。社長が頑張っているなら自分たちも頑張ろう。言葉ではなく気持ちとして伝わります。社長が社内で最も笑い、最も行動的になることです。ただ、これだけですが、不当対策の効果があります。大企業のことこそ社長は一番元気でなければいけない。大変なことですが、大事な社長業の一つなのです。嘘でもいいから元気な不要する。不当の有権者の30の声、その11、頑張った人を表彰するイベントを定期的に設ける。不当の時は社員の士気が低下しています。社内の中では不景気な不当な節約なという会話の始まり。頑張ろう、頑張ろうと思いますが、なかなか頑張れない。また、頑張っているのになかなか評価されないのはもっと辛いです。頑張っているのに失礼と頑張っても意味ないな。どうせ給料は変わらないなしと思います。頑張っている人がいればよし、自分もまではいらないと思います。しかし、それが失敗しないと自分もちょっと悟ってしまうかと、精神が出てきます。こうなるとは人間です。ただ、でさえ人は低下しない生産効率がさらに低下してしまいます。何かいいアイデアはないでしょうか。元気のない企業を活性化するいいアイデアがあります。頑張った人を表彰するイベントの開催です。一週間に一度、頑張った人を社内から表彰します。頑張っている人は社員からの表彰でもいいです。上司が選んでも結構です。とにかく実際に頑張っている人を社員で表彰しましょう。今週、最も頑張った人を表彰します。社員全員を起立させ、上司から直々に伝えます。今週一番頑張ってくれたのは宮崎です。おめでとう。多くの人の注目を集めるので恥ずかしいと拍手で叩いてもらうとやはり嬉しいです。ポイントは表彰理由をきちんと説明することです。前日水曜の紹介会合の時、誰よりも早く報道し、機内の最小限に努めてくれました。よって、ここに表彰します。上司はきちんと自分の見てくれているんだなと実感できます。それをしなかった社員もこの機会を受けながら非常に社内ではヒーローになります。周りの初回の注目を集められ拍手が生まれると単純に嬉しい。人間は認められると嬉しくなります。頑張った会があった。嬉しいと思い、次の週も仕事を嬉しいに打ち込むことでしょう。ぜひおすすめです。表彰式というイベントは社内を活気づけます。拍手があり、頑張った人を表彰するのは前向きで気持ちのいいことなのです。頑張った人を対する表彰式を定期的に開く。不当の受刑者の30の声、その12、元気をもらって嬉しくない人はいない。不当の時、社員の士気が一週間に一度頑張った社員もやめし、小さいので表彰式を開いて表彰します。頑張った人は社員からの表彰でもいいです。上司が選んでもいいでしょう。表彰式というイベントで社内は明るくなるだけでなく、努力した人をきちんと認める効果があります。この会社は頑張ってくれる人をきちんと認めてくれる会社だ。社員の士気がさらに生産効率があります。この表彰するイベントでは、これは表彰だけでなく、もう一つ大事なものではさらに効果が倍増します。何を送るのかというと、現金を送ります。生々しく現金を直接手渡しで OK です。見ている社員の前であればかなりインパクトのある OK です。お金を生々しく差し出すなんてよくない。そう思っている場合ではありません。人間やはりお金が一番嬉しいです。金額はいかでもいいですが、例えば1万円としましょう。不当の時は1万円でも大きいです。頑張った人が表彰され拍手で叩いて、その現金1万円を手にしていることを見ると、単純に羨ましい。自分もお金が欲しい。そう思い、社員もやる気がないと思います。社員経営者だけでなく社員にとってもプラスになる話ですね。もちろんこの上昇にはお金がかかります。上昇資金のために出費がありますが、考えてみれば大きな出費ではありません。1万円で社員全員がやる気になるなら効果としては安いものです。社内が月々社員の資金が一気に高まります。会社の場合は1万円以上の効果を上げることができることでしょう。場合によっては1万円ではなく1万円でも3万円でもいいでしょう。また3万円は特別5万円と金額を引き上げればより生産性は上がるはずです。上昇現場に現金を送る。不当の有権者の30の声、その13、不当不正義という言葉は禁止する。不当の時は各種メディアで上昇が報告されます。ニュース、新聞、雑誌などで不当な不正義だと騒いでいますから、会社内でも当然話題になります。最近は不当らしい不正義で何もいない。不当で何もやっても無駄。不正義で売り上げがない。確かにそれは事実なのでしょう。事実としても、むやみに会社内でそういうことは気にしない方がいい。暗いことを繰り返しているから気分が悪くなり生産性が低下するからです。ただ、でさえニュースで会話して騒いでいるのに会社内でも不当な不正義だと何度も繰り返すのは意味がありません。何度も聞きすると洗脳されます。どうせ頑張っても無駄だろう。何をやっても無駄くない時期だ。マイナス思考になってしまいます。行動する前から諦めがちになってしまいます。暗い言葉では見ていると、脳はいつの間にかマイナス思考へと傾きます。不当不正義という言葉は気にすること。マイナスの言葉は使いません。そんなこと言っても不当や不正義という言葉は自然に使ってしまう。そういう時は別の表現で言いたいでしょう。大変な時期と言いたいばいい。山に社長になりました。大変な時期だけど頑張ろうというような元気が出てきます。ただ、ちょっとですが、やはり言葉は力が寄っています。できるだけストレートのマイナス言葉を使えるようにしましょう。不当不正夜の街、電話が入れていると、融資をする看板や写真を見かけます。電話一本小さなし、即日で30万までご融資いたします。明日で断られた方でも問題なし、誰が見ても闇金であることは明確です。明らかに怪しい。こんな報告に引っかかる人はいるのか。これであります。引っかからないのは今あなたのお金に困っていないからです。借金のせいで1円でもいいからお金を必要としている人はこの種類の報告にされます。たとえ闇金に手を出しては、いけないと分かっていても手を出しているのは欲しいに気がついているからです。お金に余裕がないときは冷静に考える余裕もない。切迫になっているときは自制心を失いやすい。普段は当たり前のようなことでも分からなくなってしまいます。弱っているときは普段騙されないようなことでも誘惑されやすくなります。人間は弱っているとき冷静な判断力を失います。不当で会社に入れるときも同じです。お金がなくて困っているときは判断力が著しく低下します。不当で少しでも会社にお金が入らないと思っていると社長の経営判断が弱くなります。自分は今余裕がないな。そう感じたら無理をせず他の人と一緒に話し合うことです。会社にお金が頼りにできる人間と話し合い慎重になります。これは社長に限った話ではありません。部長でも課長でも同じです。人間のお金がないときはあらゆる判断力が低下します。上場の判定になり上司になりやすい。他人の協力を仰ぐというのは重要なことです。自殺者の原因を調べると常に借金が大事です。それはお金がなくて余裕がなくなり誤って所有選択をしてしまったからです。 判断力だけでなく、情緒も不安定になるとそういう判断ミスまでしてしまう。答えがない人は自分で考え、決めてはいけない。どうしても冷静に考えられなくなります。必ず頼りになる人と話し合えばいい。弱さを探し出し、助けを求め、相談や助言を求めます。複数人で知恵を出し合い決定しましょう。今、何をどうすべきか。この大変なご時世、どうすれば生き残ることができるのか。自分一人で抱え込むのではなく、頼りになられた話し合えば、取り返しのつかないミスを防ぐことができることでしょう。意外なことを見出すことができるはずです。答えがないとき、人間はあらゆる余裕がなくなる。その法則を知っているだけでも、人は乗り越えやすくなるのです。資金に余裕がないとき、不当の経営者の30の声、その20度、無理な合わせ方で売り上げを伸ばした会社ほど不況に遭う。不況をやってきたときに、大なる協定会社には共通点があります。無理な合わせ方で売り上げを伸ばした会社です。無理な合わせ方は人間心理を利用して騙すような合わせ方のことを言います。キャンペーンで、今まで半額セール、三歳は1つサービス、先着30名単位、こうした心理テクニックは山ほどあります。これまでとにかく売り上げを伸ばした会社は知らないませんでした。売り上げの数字単位を見て、あらゆる心理テクニックを確認に利用し、勝負を上げていた。もちろんその売り上げを伸ばす方法の一つです。たくましい心理テクニックを利用して売り上げを伸ばすのはどこでも役立てるような一つになっています。しかし、よく考えません。本当にお客様の立場になっていないからです。お客様の喜んでいただけることではなく、いかに売り上げそんな社長、バイだと思う人が多い。しかし、不況になれば一転します。不況の時は、人々の節約意識が強くなり、会社をより慎重にやるようになります。衝動が少なくなり、一つ購入するのも時間がかかります。人間心理を確認に利用して売り上げを伸ばそうとしても、慎重になった人々は店のサービスに騙されにくくなります。また、万が一騙されたとすれば、お客様は激怒します。客は慣れない。激しいクレームをします。その結果、売上重視の会社は、そこの会社はサービスが悪いと言って、客から加速します。ご当地に通用したやり方では、不況には裏目に出ます。そもそもお客様を無視した売り方が根本的に間違っています。お客様を無視、売上重視で経営をした会社が不況の時に入るのです。お客様の視点で考える。不況の経営者の30の声、その16。本当にお客様の役に立ち、喜ばれている会社に不況は関係ない。お客様の手の経営です。お客様の人もいなければ当然経営は破綻です。売上さえ上げないと考え、本当にお客様のことについて考えているのを忘れていませんか。不況の時は売上を少しでも伸ばそうと、巧みな心理テクニックや気になると裏目に出ます。対して、価値のない商品を無理やり買わせても買った後、騙されたという印象が強くなり、高値が加速します。心理テクニックは一時的には効果がありますが、長期で見ると損します。では、不況の時は何を重視すればいいか。売上の数字ではなくお客様を見ます。徹底的にお客様重視になって考えます。どうすればもっと喜んでもらえるだろうか。どうすればもっと親になれるだろうか。そういうお客様の価値になって本当に価値のある商品やサービスを考えます。経営においてこれほど重要なことはありません。利益を出すのはお客様です。いかに売上を伸ばすかではありません。いかに喜んでもらい、いかにやらせるかです。心理テクニックを確認利用するのではなく、そもそも商品力を捨てることで埋めることです。お客様に喜んでもらえる商品、本当に役立つサービスな心理テクニックなど利用しなくても売り上げは伸びます。不況だからこそ利益を出したい気持ちが大きくなることですが、逆にお客様の視点に立ちます。これは役立つな。こういうサービスを待っていた。こういうサービスなら買ってもいいかなと思わせるアイデアを考えます。利益は後から自然とついてきます。不況の時も関係ありません。多くの人に喜んでもらい、役立ってもらえることをする会社は不況の時も傾くことはないのです。お客様の価値に本当に役立ち、本当に喜んでいただけるようになる。不況の経営者の30の声、その17、調子が悪いところを喜ぶではなく、朝早く。不況で会社の調子が悪い時には残業が多くなります。少しでも売り上げを伸ばすために社員が定時を過ぎても買えない。不況の時には乗り越える山がたくさんあります。遅くまで追いついて終電に急いで会社を飛び出す。定時を過ぎると人間は非常に効率が悪くなります。深夜になりにつれて生産性を低下するため仕事の時間がなくても結果が出にくくなります。問題は夜の暗さです。そこがないと何だか元気ができません。暗いので暗いか、そうしか浮かない。こういう悪循環になります。不況の時こそ会社全体のリズムを直しましょう。夜遅くではなく朝早く起こることができます。9時から出社のことは8時に出社です。少し眠いですが正念場です。朝1時間早く起きて行動するだけで仕事の効率や回転は驚くほど良くなります。1時間早く出社して残業もいつもより1時間減らします。結果として労働時間そのものは変わりません。しかし朝に仕事をする時間が増えるため仕事の質が上がります。朝には消化生活する時間があります。暗いように仕事をするように少しでも明るいうちに仕事をする方が効率が上がります。アメリカではスピード企業とブレックファストミーティングが行われています。朝早くに朝食を食べながらミーティングを開きます。朝食を感じて話し合うと前向きな意見になりやすく企業が成果されるのです。いつもより1時間早く行動する。不況の経営者の30の声、その18、業態職者を修正は本人の人の削減が不況が近づいて人の削減に踏み切る時があります。そういう不況者が浮かんだら起きるかを止めるのはよくありません。仕事できない人、キャリアの最小を切ればいいというのは単純な話ですが、商品のようなことが人間しないです。不況にはただでさえ人のことには余裕がありません。そういう時に朝からこの経営をという通りできないからでは誰でも納得がいきません。人によっては評価として訴訟問題を起こすケースもあります。不況にただでさえ余裕がない時に裁判官になるのは悪いです。やはり心を持った人です。生産性が低かったり、キャリアが下がったりする人でも仕事を続けたり、もっと仕事がしたい、長期のはよくありません。積極的な気持ちがありますが、できるだけそういう人には乗ってほしい。では本人に人の削減のためにはどうすればいいのか。業態職者はおつもりがいい。可能な理屈として退職金を出して退職希望者を募ります。定年なく退職は多くの退職金になるなら前向きに検討してくれることでしょう。そもそも転職を考えている人もいるかもしれません。もちろん退職金が出るのは企業には出勤になりますが、長期間給料を出し続けることがもっと苦しいことになります。退職金だけでなく他に遅れるなんかならば捨ててもいいでしょう。例えば、アメリカなら不況で大量の船が残っているはずです。上の方が商品のプレゼントという名目なら在庫処分と人の削減の本人に進めることができます。インドメーカーなら物のプレゼント、アメリカならプレゼントのようです。他にお金で在庫処分するものがないしかも、自分から辞めた人の人に最大限に尊重できます。企業にとっても雇用者にとっても前向きになるはずです。一方不況には必ず出ることは節約と削減です。会社としては委員会を節約したり、仕事をしない中職には部屋の電気を減らしたりなど節約を行います。場合によってはボーナスの縮小という話も出ることでしょう。それだけで終わりはまだいい。次に行くのは削減です。広告費の削減、運営費の削減、人の削減です。一番辛いのは消費なければいけないことです。消費削減するときの損はまず業界職者の募集です。辞めた一番ある人から先に辞めればいい。それで不況が生まれてそうな問題解決です。しかしそれでもまだ人の削減が必要であるが、やむなく強行的な削減となります。これが一番辛いですし、やむところもあります。苦労費側も嫌いな場合は大きく人を削しかし実際には勝利ではなく大勢を切ったことになります。働いている人は養い家族になるからです。勝利を切るということはその家族大勢を同時に切ることになるということです。働いていなくなり基本生活を行わなければいけなくなります。勝利だとはいえ事実は勝利ではない。勝利を切るというのは同時にその背後に大勢の人たちに迷惑をかけることになります。本当に勝利は最後の最後の手段です。勝利前に他の手段から考えてみましょう。例えばワークシェアリングはどうでしょうか。一つの仕事を複数人で分ける労働要求を言います。残業はなし、労働時間の短縮など仕事を多くの人が立ち合うことで雇用を確保します。労働時間だけに給料は少なくなりますが勝利よりはなしです。そういう苦しい決断は労働者も笑ってくれることでしょう。また不況のことこそ教育に力を入れましょう。生産性の低い人の不況ではなく生産性を上げるための教育を落とします。時間がかかっても人を大切にするということです。ワークシェアリングと教育。勝利前に今一度検討しましょう。代表の生き残ったことはワークシェアリングと教育にあるのです。ワークシェアリングと教育でできるだけ雇用を確保する。不況の経営者の30の声、その30。不況とは忘れかけていた何かを思い出させてくれる時期。社員との結束がうまくいっているときにはできません。うまくいって当たり前だからです。仕事があって当たり前。契約が取れて当たり前。右肩の売り上げが当たり前。社会経済が乱気なので何をやっても上がります。仕事はどんどん減る。契約もなかなか取れない。見方とか売り上げはどんどん落ちていくと、なかなかうまくいかない時期にようやく仕事のあなたに喜びに増やした感動に気づきます。健康はある時はあなたに気づきませんが、失った時ようやくその重要性に気づくのと同じです。毎日ニュースで流れる仕事を失っていく人たちを見て思います。自分はまだ仕事がある。仕事があって幸せだ。仕事がある。仕事ができるという当たり前の幸せに気づきます。こんなに働けるというのは最高に幸せなことです。自分が社会で生かされ、役立っているという実感が持てるからです。仕事を通して生きているように、生きている実感、生きる喜びを感じています。不況はそう言わせていたあなたと共の続きです。仕事がない、面倒と言っている場合ではありません。社員同士の結束は不況の中で始まります。大変な時にお互いに知恵を出し合い、協力し合い、努力を重ねることで社員同士の結束が強くなります。 精神のことは異常と言います。それは受験という大変な時期を一緒に戦ってきたところだからこそ誘導が始まられています。不当の時に一緒に戦った同僚、またお客様との関係も実は関係を不足するチャンスです。大変な時期だからこそ関係をより不足しやすくなる時期です。不当は勝者忘れかけていた何かを思い出させている時期です。不当の乗り越えることは勝者当たり前の認識が変わっていることでしょう。不当として忘れかけていた感動や幸せに気づく。不当の乗り切り経営者の30の心得、まとめ、その1、不当を歓迎する、その2、会社を不当に出さないとする、その3、過去の成功を捨てる、その4、景気の悪さを逆手に取る、その5、給料を上げてもらいたければ期待を超える仕事をする、その6、国や政府に対して政策が実際の重みを上げる、その7、本物の力を捨てる、その8、時間の無闇に沿わず時間をかけて成長する、その9、時間をかけて確実な成長をする、その10、売店の美しさにとらわず未来部分に力を入れる、その11、強くなるのではなく変化する、その12、小さな痛みを繰り返す改善より一度の大きな痛みで済ます改革を起こす、その13、もったいないという感情を捨てて冷静に判断する、その14、会社の外で本音に耳を傾ける、その15、お客様が増える分の不足だとはやめる、その16、不況のことこそお客様のサービスを充実させる、その17、不況のことこそ社員旅行で海外へ行く、その18、やめたという社員を無理に引き止めないようにする、その19、不況のことこそクレームを見直す、その20、嘘でもいいから元気なふりをする、その21、頑張った人を称える表彰式を定期的に開く、その12、表彰イベントに現金を送る、その13、不況不景気は緊急して大変な時期と言い換える、その14、資金に余裕がないことこそ重要な決断は複数です、その15、お客様の視点で考える、その16、お客様の価値に本当に役立ち本当に喜んでいただけるよう考える、その17、いつも良い時間から行動する、その18、一方的に消費する前に招待職者を募集する、その19、ワクチャーによる努力でできるだけ雇用を確保する、その30、不況として忘れかけていた感動や幸せに気づく、